タマイラアルファ奈良の響き、奈良で活躍されている方に人生の一言や活動内容をお伺いし、その方を題材にしたショートストーリーをお届けするタマイラアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。
タマイラアルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしますのは、株式会社マホロバホールディングス代表取締役、そして有限会社関西機材工業所代表取締役、奈良純菜創作和食青によしオーナー、並びに農事組合法人大和の里代表理事でいらっしゃいます山本博文様にお話をお伺いします。山本さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今たくさんの肩書きをご紹介させていただきましたので、一つずつお話をお伺いしていきたいと思うんですけれども、
はい、
まず株式会社、はい、マホロバホールディングス代表取締役ということなんですが、こちらはどういったところなんでしょうか。
はい、そのマホロバっていう名前がついてるところでですね、いくらか想像ついてる方もいらっしゃると思うんですけれども、東京の日本橋にある奈良県のアンテナショップ奈良マホロバ館の、運営の方を委託されている会社をやっております。
それは何かこうきっかけがあってアンテナショップを始められることになったんでしょうか。
ですね、もう本当に一番初めはもう6年ぐらい前ですけれども、そのアンテナショップの運営委託のプロポーザルの方にちょっと参加をさせていただいて、それで、少し奈良の野菜を販売するとかそういった経験と、奈良東海の会長をさせていただいてたということで、奈良県の観光にも多少精通しているということで、マホロバ館の上をやってみませんかというお話をいただきました。はい、
やはりいろいろと苦労されたところもあったとは思いますけれども、いかがでしょう、これまでその6年間の中で。
そうですね、やっぱり奈良県さんからのご要望で、大和野菜というのを、ぜひ東京に、皆さんに知っていただきたいということで、ブランディングをするお手伝いさせていただいたんですけれども、まだまだ大和伝統野菜を中心に、東京の方々に、知名度があるかといえば本当に低かったので、それを知っていただくのになかなか苦労したというところが本音です。
どうでしょう、お店として、大和の野菜を販売するということなんですが、関東の人たちはこの奈良の野菜ということに対してはどのような認識を持ってらっしゃるんでしょうか。
そうですね、やはり京都でしたら京野菜とか、もちろん野菜というかその農業大国である北海道とかそういうところでしたらいろんな有名な野菜があるんですけど、なかなか奈良って野菜というよりは農産物でいうと柿とか、最近の子とかであるいちごとかそういうところは多少その認知度はすごく上がってはきているんですけど、野菜の方はなかなかやっぱり知られてないというのが現状でした。
山本さんご自身はその大和野菜っていうことに関しましてはすごく近しい存在だったんですか。
少し前まで農産物の直売所を奈良の方で経営してたもんですから、はい、そういうことで農家さんたちともつながりもいただいてましたし、その販売した経験というのは多少役に立ったかなと思ってます。
やはり旬のものを送ってらっしゃるんですか。
そうですね、それはもう基本的に旬のものをできるだけ早いタイミングでって奈良の農家さんから直接送っていただいて、その次の日には販売をするというそんな、はい、方を取っています。
リピーターの方もたくさんいらっしゃるんでしょうか。
はい、おかげさまで近隣のお店の方もそうですし、もちろん奈良県ファンの方々もしくは三越を中心にですね、近くのところで働いておられる方々で、うちのファンになっていただいている方も結構今いらっしゃって、割と平日でも夕方にお買い物に来ていただける方も増えてきました。
そうなんですね、新鮮なものを手に入るっていうのがね、はい、すごくいいですね。
そうね、やはり、スーパーさんでしたらもちろんその市場を通してとかそういうところになると思うんですけど、うちもおかげさまで農家さんから、直接とか、一つ、農家さんの野菜を集めていただいている方がいらっしゃるんですけど、その方が直接送ってもらうので、そんなに収穫してから時間が経ってないものが多いので、 その辺は喜んでいただいていると思います。
奈良まほろば館は特産品の販売だけではなくっていろいろな催しもされてらっしゃるんですよね。
ね、2階に少し最高で100人ぐらい入るようなホールもあるもんですから、奈良県の、その自社仏閣の講演会であったりとか、それとかいろんな、お酒、奈良の、日本酒発祥の地である奈良のお酒の試飲の販売会であったり、奈良で作っておられるお菓子とか、そういう加工品の試食販売とか、いろんなその企画で、奈良県のことを少しでも知ってもらおうという企画ものは一年中通じてやっています。
そうですか。その中で、このまほろば館がオープンして3年後に創作料理店の青によしをオープンされた、はい、ということなんですけれども、これはやはりその流れとしてはつながっていくわけですか。
そうですね、だいたいアンテナショップにはその郷土料理のお店っていうのが併設している場合が多いんですね。で、ただ奈良まほろば館の場合はそんなにこう大きなスペースがなかったもんで、そういうスペース取れなかったもんですから、やはり、どんな品物でもまず見ていただくだけではなかなかちょっとこう手に取ってもらっても買っていただけないというのもあったもんですから、少しでも食べていただくのにやっぱりそういう、郷土料理というかそういう料理を食べていただくところを作りたいなっていうんで、ずっと、探してて、やっと、3年ぐらい探してやっと見つかったのが、本当に今近くの三越前に、やった少し古民家を、貸していただけることになりましたんで、そこを青によしという名前で、奈良の日本酒と奈良の食材で楽しんでいただく、小料理屋さんというか居酒屋という、そういうのを開けさせていただきました。
そちらのお店には意外と奈良の方がおいでになるというふうに聞きましたが。
はい、奈良県出身の方が本当に東京にはこんなにたくさんいらっしゃるんやなっていうのは、本当に実感をしましたし、また奈良県出身の方がいろんなところでご活躍されてましてですね、奈良のお酒が美味しいんやぞということでお連れいただいて自慢をしていただけるような、はい、すごく本当に奈良県民の、奈良県出身者の方々、もしくは奈良に仕事で行ったことがあるという方々ですね、そういう方々に支えられているのが現状です。奈良から来られてうちに来ていただいた方も何人かいらっしゃって、また奈良にも出してくださいよというお声もかけていただいたこともあります。
そうやって奈良のお野菜を使って、はい、そして創作ということですから、季節に応じてメニューの方も考えていらっしゃるんですか。
はい、そうですね、できるだけその先ほど言った野菜なんかも、取り入れてますし、でまた多少、お魚というのはなかなか海ではないので川魚にはなりますけれども、川上村とか野瀬川村の、アマゴとかを使ってます。はい、あとお肉は基本的に大和肉鶏とあと大和牛、その辺のお肉を使った料理とかも出してます。
この奈良まほろば館、はい、並びにこの青によし、どのような展開をしていきたいとお考えですか。
そうですね、今のところまほろば館も少しまだその日本橋の方でやらせていただける時間もあるみたいですし、で青によしも併設は横ではないんですけど近くにあるもんですから、両方ともこう、奈良の魅力を発信できる、片っぽは販売店、片っぽは飲食店としてやる、両立できればなと思ってます。
はい、ありがとうございます。そしてもう一つ気になるところがですね、この大和の里についても教えていただきたいんですが、はい、この農事組合法人というふうについております。この大和の里というのはどういったところなんでしょうか。
はい、大和の里はですね、もともと奈良の、野菜を、大和野菜を多少でも自分で作ってみたいという方に、休耕で作っておられない畑とかを、ご利用いただけるような、そういう貸し農園的なっていうんですかね、そういうのを少し、提供できる会社をしたいなっていうのがありまして、で、富雄のところにちょっと大きな、農地をお借りすることができたもんですから、そこでその、農業を体験していただいたり、もしくはその作った野菜を、自分のところの、その用意させていただいたバーベキューテラスで、自分らの作った野菜を自分らで焼いて食べていただくとか、そういうちょっと 公園というか農業公園っていうのを目指してます。
では本当に農業でいうことではなくて、なんか他にお仕事をしながら、はい、言えば趣味的にもお野菜を作ったりいろいろ農作物を作るっていう方、
まさにそんな感じですね。はい、農業をがっつりされるっていう方々にはもちろんそんなあれですから面積もないので、ただ基本的にはまあ、週末でもそういう自分が野菜を作りたい、土を触りたいっていう方々もいらっしゃったりとかですね、また自分で作った野菜をまあ、そこに家族を連れて食べに来て、そこでバーベキューもしたり、まあ、ドッグランもちょっと用意してますんで、子供さんとか、また自分の飼っておられる犬を連れてきて、そこで話してあげたりとか、まあ、そういう週末、家族で遊びに来ていただけるような農業公園みたいなものを、目指して作りました。
そうですか。その発想はどんなところから山本さん浮かんできたんですか、その農業公園にしようという。
そうですね。農業公園は、実は昔そういうのをやりたいなっていうのは、ちょっと本当に富岡の方に私も少し農地を持ってましたもんですから、普通に自分の家で、僕らが確かに今やってる畑で野菜を作ったやつを自分たちでバーベキューして焼いて食べてることを、こういうのを、ひょっとしたら都会の方っていうか、町の中でお住まいの方でも経験したいんじゃないかなと思いまして、それをまあちょっと、会員制というか月に何千回いただいて作っていただいて、その代わりそこで自由に楽しんでいただけるという会員制というか、そういうのをちょっとやってみたいなというふうに思ってたんですけど、それを現実にしたのが今大和の佐藤です。
皆さんの思いを形にされていくっていうところが山本さんの素晴らしいところだと思うんですが、はい、この農園では新しい農業の取り組みとしていろいろなものを作られてらっしゃるんですね。はい、
そうですね。ちょっとご縁があって、今、小豆島のですね、はい、オリーブ農家の佐藤さんって方とちょっとお知り合いになりまして、で、その方が有機野菜というか、もう有機でオリーブを作っておられて、もう本当にオリーブ、小豆島のオリーブの農家さんでは本当に第一人者の方なんですけども、その方にちょっといろいろご支援いただいて、今、オリーブの木も、少し植えさせていただいて、で今オリーブの苗木とかも少しそこにお越しになる方にこう買っていただけるような、そんなことも今ちょっと考えています。
オリーブを奈良で作るっていう発想がまた素敵ですね。
は
い、
それがですね、まあ私も本当に途中から分かったんですけども、正倉院店でご存知の正倉院っていうところをですね、正倉院柄の中にですね、オリーブが使われてるっていうこともちょっと、たまたま知りまして、シルクロードを通じてオリーブっていうのが日本に入ってきたっていうのが、昔その日本にオリーブもともと入ってきたそのルーツなんですね。ですんで、もうずっと昔からそのオリーブっていうのは、まあ、奈良に根付いてたっていうか、もう奈良でももちろんできるや、まあ、食物であって、ただことは間違いなかったみたいでしたし、まあ昔がその古の時代からそういうのもつながりがあったっていうんで、あ、これじゃ絶対ならでやっても、まあそういう由来もあったり面白いかなと思って今、はい、その佐藤さんにご協力いただいてやってます。
正倉院の文様などにも用いられてたオリーブということですから縁があったわけで、このフードにももちろん合ってたわけですね。
はい、でしょうね。そういうのがあってたおかげで奈良にも知られてたと。ただまあやっぱりその佐藤さんのお話を聞いてるところによると、やっぱり日照時間っていうのがすごくオリーブでは大事らしくて、でその日照時間でいうと奈良はそんなにこう上の方ではないんですけれども、ただ風土的には全然オリーブを作るのに遜色のない風土であるというふうに聞いてます。
そうですか。美味しいオリーブを私たちも食べることができるんですね。
はい、そうですね。できるだけ農薬を使わないというか、まあ、農薬をもう極力使わないで、有機で作ったその佐藤さんが作ってる、そのオリーブに近いものをなんとか奈良でも育てたいなというのがあって、はい、そこのところで今少しちょうどやりかけたところです。
そうですか。今後もいろいろな農作物が誕生するかと思って楽しみにしております。はい、さて、はい、NPO 法人奈良東海の会の元会長ということですが、はい、山本さんのいろいろなご苦労で今の東海があるのではないでしょうか。
はい、いえいえ、私の前にもちろんお二人の会長がいらっしゃって、まあ、初代の会長が一番もちろん苦労したとは思うんですけれども、その立ち上げのメンバーとして私も参加させていただいてたおかげで、 まあ、第1回目からですね、ボランティアとしてずっと、東海を、まあ、多少、支えてきたうちの一人かなと思ってます。はい。まあ、20年間、ほとんど役員は20年間続けてきましたんで、まあ、ど真ん中に20年間いらさせていただいたというか、はい、携わせていただいたことに関しては、本当にいいだったと思ってます。
もう夏の風物詩といえば、もう教科書に出るぐらい東海が取り上げられるかとは思うんですけれども、もう奈良以外の方からもたくさんの方がお越しになられますね。
はい。そうですね。本当に90万人を超えて、本当に100万人近い方が、10日間夏を訪れていただけると。で、本当に初めやり出した時にですね、これが5年、10年、例えば100年とかを、やれるお祭りにしたいっていう、まあ、元にやったんですけども、本当にこの20年間やってこれたのも全て、その当日、お手伝いに来てくださるボランティアの方々のおかげだと思ってます。
やはり、ボランティアの皆さんがいらっしゃったからこそ、今の東海があるんでしょうか。
そうですね。本当に、東海の会という、NPO 法人の、そこに所属してくれてるメンバー、もう本当に200名近くいるんですけども、その辺の方々は1年間を通じていろんな形で協力いただいてますし、またその東海の期間中の10日間だけですけども、火をつけに来てくださる人サポーターという方々がいらっしゃるんですけど、その辺を合わせると本当に10日間で延べ約4000人近いボランティアの方々が本当に交通費は自分で出していただいて、本当にこちらはお弁当ぐらいしか用意できないんですけども、その4000名の方々が毎日ろうそくをこう並べていただいて、火をつけていただいて、最後片付けて帰ってもらえる、そのヒューマンパワーのおかげで、この20年間続けてこれました。もうひとえにその方々の尽力の賜物です。
外から見ました東海、やはり魅力はどんなところにあるんでしょうか、山本さん。
やはり、まあ、人が作った明かり、機械的に作ったっていうよりも、人が本当に一個一個並べて火をつけてる明かりなもんですから、毎日実は同じ数を大体並べてはいるんですけど、毎日正直で変わってるんですね、現場は。で、置いてる場所ももちろん毎日そのマークがあるところに置いてるわけではないので、その日その日それなりのまた模様もできますし、またその少し風が吹いた時にろうそくの火がシュッと揺れると、風の動きがろうそくで見えるとか、まあ、多分ろうそくがたくさんあって並んでることで、それもまた人間が並べてることで、皆さんに、安らぎと、なんかその日の優しさと、それと奈良のこの奈良公園の奥ゆかしい雰囲気は、東海ならではの雰囲気かなというふうに思ってます。
なんか本当にうまく表現されてらっしゃってよくわかります。
はい、
ね、また行ってみたいと思える場所ですものね。
そうですね。やっぱりゆっくり歩いていただいて、で、まあ、昔私年配のご夫婦にお話を聞く機会があったんですけども、久しぶりに1時間半ゆっくり主人と歩きましたとおっしゃって、で、こんなにゆっくり話したのは何年ぶりかなっていうふうにおっしゃってたのがすごく印象的で、まあ、ご夫婦ともに暗いところに行った時に危ないからって言ってご主人が手をつないでくれたらしいんですね。その時になんかもうちょっとこう嬉しかったですっていうふうにおっしゃっていただいたのは、なんかこうやっててよかったなっていう瞬間でした。はい。
それぞれのね、皆さんの思いがありますので、それが一つになった東海ですね。
はい。
番組の最後になりましたけれども、
はい、
山本さんにとりまして奈良はどんなところだと思われますか。は
い、もちろんいろんな形で奈良にお世話にもなり、少し奈良の広報をやらせていただいてる、まあ、本当に少しですけども役に立てるように頑張ってる今の立場で奈良を見てると、特に東京に来てからよく思うんですけど、最近本当に奈良がクローズアップされる瞬間が多くてですね、やはり奈良ってこんなに東京でいろんな形で取り上げられてるんだなっていうのは本当に実感として湧いてます。ですんで今そのタイミングで、まあ、たまたま今度新しくコンベンションホールができたり、マリオットのホテルができたりとか、どんどん今奈良が変わろうとしている時ですから、ぜひ 本当の奈良の魅力を少しでも東京の方々に知っていただくと、そんなことをやっていきたいなと思っています。
東京中心に奈良の食の魅力を、ね、発信し続けてらっしゃる山本さんなんですが、もうすぐまた奈良にお戻りになられて、はい、奈良でご活躍されることを待っておりますので。
はい、ありがとうございます、はい。まあ、もちろんあの東京だけでもなくてですね、まあ、山本さんとももちろんやってますし、
はい、
で、まあ、あのおかげさまでその東海の会も20年役員で、で今回役員は卒業させていただいたんですけれども、ただまだあの奈良東海の会の方から相談役という名前で、まあ、少し、まあ、なんかその顧問職というのか、そういうこともまださせていただけるみたいですので、まあ、奈良にももちろん帰りながら東京と奈良の行ったり来たりで少し頑張っていこうと思っています。
わかりました。ありがとうございます、
は
い、
どうもありがとうございました。
玉ゆら劇場。このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演住のり子。玉ゆら劇場、ゆっくり育つ。幼稚園の恒例の行事にお芋掘りがある。春はじゃがいも、秋はさつまいも。2番目の娘は幼稚園の年長さん。来年は小学校なので、私の幼稚園生活もこの1年で終わり。なので積極的に関わろうと思ってお芋掘りのお手伝いに手を挙げた。
明日ママとお芋掘り
と喜ぶ娘。その声を聞いて年の離れた上の娘は、ああそうそう、お芋掘り、雨が降った後で土がベタベタで嫌だったな、なんて言う。だいたいお店に行けば売ってるのに、どうしてお芋なんか掘るのかなってずっと思ってた。来年は中学生になる長女。なんとも冷めている。変だね、お姉ちゃんは毎日ポテトチップスばかり食べてるのに、と私が言うと、下の娘が、
明日取ったお芋でポテチできる？お姉ちゃんに作ってあげる！
と満面の笑みで姉を見ている。こうなるとすぐにひねたことを言う上の娘も、ああそう、じゃあ頑張れば？となる。我が家の幼稚園児はムードメーカー。みんなこの小さな娘に気持ちが向かってしまう。ほがらかでみんなに愛されてはいいのだけれども、ゆっくりしすぎている。つまりかなりのスローペースなのだ。何をするにもゆっくり、着替えるのもご飯を食べるのも何もかも。上の子と年が離れて生まれたこともあって、久しぶりの赤ちゃんをみんな可愛がり、あれもこれも何でも手伝って、3歳の検診の時、お母さん、もっと自分でできることを増やしていきましょうね、と言われたくらい。とはいえ、そもそも下の子はどうももともとがゆっくりしているのだ。上の子がテキパキと何でも早くこなすので、余計にそのゆっくりさが目立つ。あんまりゆっくりしていると、ああ、もうお姉ちゃんがやってあげる、と手を出してしまうことも多い。これは私もそうで、食事の時は特にそう。せっかく焼きたてを出しても冷たくなって、それをいつまでも食べている。それも話をしながら。話といっても私たちに話しかけるのではなく、ほとんど独り言。こんなことを言って食べていたことがある。
ねえ、どこから来たの？
娘はお皿の上の人参に向かって言っていた。すかさず上の娘が、お店に決まってるじゃない、と言うと、
お店が家なの？ 人参さんの家はどこ？
という。野菜に家なんかないよ。と姉がきつい言い方をしたので食べるのが止まってしまった。
家がないのはかわいそう。
と人参を見て言う。そんな二人のやりとりを見ていた私。その時は何も思わなかったが、人参がどこから来たの？という娘の言葉に何も返してやれなかったことを反省した。人参の家か。家は家族みんながいるところ。みんながいる。そうだ、人参の家は土の中、畑かもしれない。そう、畑だ、土の中だ。どうしてすぐにそう言えなかったんだろう。そう、案外あのゆっくりがいろんなことを考える時間を作っているのかもしれない。さて、幼稚園のお芋掘りの日。いい天気になった。私は付き添いもあるが、あのゆっくりペースの娘がみんなのペースについていけるか心配で、列の一番後ろにつかせてもらった。案の定、一番最後、お友達と手をつないでゆっくり歩いている。畑までの道、信号を渡る時も私が後ろから焦って追い立てる。ペアのお友達に迷惑かけないかと心配していたら、娘が手をつないでいる男の子は娘よりさらに動きがゆっくりだった。私の近くにいたお母さんが、うちの息子なんです、と言った。この春から幼稚園に入ったとのこと。少しハンデがあるとのことで、発達も同じ年齢の子に比べて遅いらしい。言葉もあまり出ないとのこと。ところが娘は勝手に話をして、歌を歌ったり、いつもの調子。大丈夫だろうか。畑に着いた。ところが男の子は娘から離れてお母さんのところに駆けつけた。娘は目の前の畑に走って早速掘り出している。
あっ！
と大きな声を出した娘。手には大きなジャガイモが。土を払うと新鮮な白いジャガイモが見えた。突然娘が笑い出した。そしてそのジャガイモを持って手をつないでいた男の子のところに走ってきた。
似てる似てる。
似てる？え？ジャガイモが男の子に？すみません、と私が言うより先に男の子がそのジャガイモを見て笑った。娘はまた次のジャガイモを掘って男の子のところに持ってきた。今度はなんと小さなお芋。娘が、
赤ちゃん芋！
と言うと男の子がまた笑った。大きい芋に小さい芋、どれ一つ同じものがない。畑という家でゆっくり育つ。私たちはゆっくり育っていけるだろうか。
玉枝アルファ奈良の響き。この番組は大進化工株式会社の提供でお送りしました。